次に、行動の結果の一番下です。失敗、判断決断の失敗に気づく、矢印、経験失敗の因果率、データベースというところですね。これですね、失敗の因果率って何かというと、三枝忠さんっていう今とある上場企業の会長兼 CEO をされている方なんですけれども、もともと経営コンサルタントをされていた方がいらっしゃいます。その三枝忠さんが書かれた本で戦略プロフェッショナルという本がありまして、その中の168ページにこういうぐちゃぐちゃした図が載ってるんですね。左側の図ですけれども、昔のいちご飴のように紐がぐちゃぐちゃ絡み合ったような図です。でそこに何て書いてあるかというと、歴戦の経営者に見えている因果率って書いてあるんですね。で歴戦のって、要は何度も修羅場をくぐったとかでもいいんですけれども、そういうですね、経験豊富な経営者には見えている因果率があるって書いてあるんですけれども、因果率って何かっていうと、要は原因と結果の法則ですよね。でここですね、非常にややこしいんで分かりづらいかもしれませんが、重要なので説明したいんですけれども、ぜひ何度も聞いてくださいね。これですね、この重要ですので、パワープライオリティメソッドの方でも説明をしています。例えばですね、本、書籍とかって通常章立てになって書かれているじゃないですか。右側のような図ですね、一章の中の項目があってというような感じですよね。こういうのって階層構造っていうんですけども、本だけじゃなくてホームページとかでもいいですし、何かの企画書とか報告書でもいいんですけれども、こういう階層構造で、整然と並んでますよね。1何々、1の1何々、2何々とか、1の2何々とかっていうふうに。でもですね、本来の人間の頭の中って、こちらの左のようにもういちご飴状態でぐちゃぐちゃなんですよね。で本はですね、分かりやすいんですけども、頭の中は分かりづらいというような、対比なんですが、でもですね、本書くときってこの著者のぐちゃぐちゃの頭の中を編集者がうまく編集をして章立てにして売ってるんですね。もちろんこういうぐちゃぐちゃのままだと売れませんし、分かりづらいので全然読んでも意味が分かんないという状況になってますからね。ですので、章立ての改造構造にしてやると。でも、実際はやっぱりこのぐちゃぐちゃだよねっていうところがポイントですね。ここまではよろしいでしょうか。でこのサイクルの中の判断決断の質のところで、仕分けをしますけれども、毎週毎週判断して決断して判断して決断してってやってるじゃないですか。そうするとその決断を実行しますよね。で実行した結果の中で、あ、これって今週やろうと思ったけどまだ来週以降でもよかったなとか、今週やることが結局半分以上できなかったよとかですね、来週に除外しちゃったけど本当は今週やるべきだったなこれ、というような機会損失を生むとか、そういう失敗ですね、判断の小さい失敗を何度も何度も繰り返すんですよ。とここに因果率データベースとかって書いてあるんですけれども、そういうですね、経験を何度も何度もすると失敗の経験値っていうのが溜まっていくんですね。失敗の経験値って何かっていうと、要は失敗を経験した、失敗したことを除外していけば成功に近づくじゃないですか。当然成功の経験値も溜まっていくんですけども、その経験値がその情報の中の勘の部分になると思うんですね。これはちょっと分かりづらいと思いますので補足しますけれども、例えば経営者って自分が持っている情報だけをもとに判断決断を下しているかっていうと、実はそうではないはずなんですね。何かしらの勘として、経営者の勘として判断決断を下しているというのがあるはずなんですよ。でその勘というのは結局自分の失敗の経験が蓄積されたものが勘として育成されて判断決断の質を高めていくという流れがあると思うんですね。なんか嫌な予感とかですね、なんとなくいけそうな気がするとかですね、そういう感ですね。歴戦の経営者のいろんな過去を紐解いていくと、やっぱり失敗額であるとか1勝9敗とかですね、9敗があるから1勝が決断できるし、失敗があってデータベースが溜まっているからこそ 判断決断がまたできていくというふうに言ってるんですけれども、その練習を実は仕分けの中でしているっていうのがこのサイクルですね。毎週毎週ですね、仕分けして、判断をして決断をして行動をして、で自分にフィードバックして、あ、ちょっと失敗したな、じゃあ今度はこうした方がいいんじゃないかな、でまたそれを繰り返していくと。そうするとですね、判断決断の失敗に気づいて、それがデータベースとして溜まっていくということですね。よろしいでしょうか。ただここでデータベースが溜まっていって、勘が鋭くなったとしても、目標の質が低ければ、その経験とか勘とかってあまり活かされないんですね。でこれなぜかというと、例えば、目標の質がお金じゃないですけども、お金が分かりやすいので例に出しますが、今年収500万円の人が例えば3年後に550万になるっていうふうに目標を立てた時に、失敗の因果率のその勘とかって生かす場所ってあんまりないと思うんですよね。なぜならば質問の質も荒いし、判断決断の質も低いので、ものすごい決断って必要ないと思うんですよね。で目標の質と質問の質が高ければ高いほど、例えば3年後に3000万円だとしたら、今どういう行動をしなければならないのか、こういう行動が必要なんだっていう、判断決断の質が必要になるときに、その勘であるとかこういう情報っていうのが有効に活用できるんですね。目標の質が高ければ高いほど、高まれば高まるほど、判断決断の質も、高まれば高まるほどですね、この経験失敗の、因果率、失敗の経験ですね、それが生きてくるとっていうこともですね、最強仕事術の中に組み込まれています。で何度も言いますが、550万円の質が低くて、3000万円が質が高いっていうことはありません。あなたにとってですね、心から達成したい目標かどうかということなんです。でここに書いてあるアイデアについては、次のページで説明しますが、アイデアも同じですね。アイデアがいくらあったとしても目標に連動してなかったり、目標の質が低かったりしたら、そこで出たアイデアってあまり意味をなさないんじゃないでしょうか、ということもここでご説明したいことです。